駅長とミキのまるっとチャンネルが始まりました。このコーナーは湯沢の情報をまるっと配信、湯沢まるごと .com ウェブの駅のウェブの駅、湯沢の駅長と車掌のミキが毎週ゲストをお招きしてお届けしております。
はい、ということで今週も始まりましたまるっとチャンネルです。はい、うどんエキスポでだいぶやられており皆さんうどん食べましたか？
たくさん、あ、でも皆さんね、なんかあの天気もそんなに暑くもなくてちょうど食べるのには良かったんじゃないかなと思うんですけれどね。
そうだね、まあちょっとね2日目のね夜寒いかななんて思ったんだけども、うん、うん、でもたくさんの人が来てくれて本当に嬉しかったなって感じがしますね。
はい、にぎわってましたね、湯沢の町も。
あの、うん、ショコルモうどん美味しかったな。なんだかんだ言って結局食べちゃったね
結構食べましたもんね。
食べましたね、あの取材でカメラ回さなきゃいけなくてはい。
そうですよね。
ということで、まあ、そんなあのうどんエキスポもにぎわいましたが、はい、引き続きですね、にぎわうイベントがまだまだ続きます。
はい、
はい、ということで、
そうなんですよね。
はい、ではいきます。
はい、
本日のゲスト、湯沢市教育委員会障害学習課社会教育文化班より滑川道彦さんを今日はお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、今日はですねうどんエキスポに引き続きあの盛り上がりに多分盛り上がりますかね、きっと第29回国民文化祭ということでですね、こちらの方のイベントをあの紹介していただきたいと思いますが、ところで滑川さん、国民文化祭あのどんなイベントなんですかね。
はい、今うどんエキスポの話が出ましたけど、私もうどんエキスポ行きました。あのくらい人が国民文化祭の時に来てくれるといいなというふうに思ってます。私もあの6杯食べて、まあ、ハーフでしたから結構美味しくいただきました。
ハーフ、
はい、
ハーフっていうのあるんですか、あれ。
あ、うどんハーフですよ、あれは量的には。
ああ、1杯が、
はい、
1杯
が、あ、そういうことですね、はい、あ、はいはいはいはい。
まあ、それはちょっとうどんの話ですけど、あの国民文化祭について少しお話ししたいと思います。
はい、お願いします。はい、
国民文化祭、通称あの国文祭というふうにこう短縮されて言われますけども、これはですね、あの全国から結集しての演劇とか吹奏楽とかまた美術作品などをこう発表する文化の祭典として、行われています。文化の国体というふうにも言われています。これはですね、あのまあ、皆さんご存知かもしれませんけど、あの全国高等学校総合文化祭というのが、なんていうんですか、高層文というんですけども、それがこう高校生の間で、1977年から始まっているんですが、一般の団体でも全国規模で参加する文化祭をやろうという、あの当時の文化庁の長官三浦主門が提案して、東京都で1986年に、文化庁と東京都の共催で第1回が開かれて、今年で29回目という形になっています。
はい、ということでそういうイベントということですが、
なんか歴史があるイベントなんだなとつくづく思ったんですけれど、
う
ん、
そうですね、う
ん、
各県持ち回りという形でこれまで続いてきてますから、東北でもあの岩手県と山形県で、以前開催されたことがあるんですが、ご存知ですか？
知らなかったんです。
はい、国民文化祭という言葉がですね、つい最近私初めて聞きまして、それ何だろうなってずっと思ってたんですけど、
そうなんですね。私もあのこの仕事って言いますか、担当するまでの間に、まではあの国民文化祭、国文祭っていうのはよく分かりませんでした。で、3年前にその国文祭っていうのを秋田で29回やるからっていうんで、あの徳島へちょっとこう視察に行ったんですけども、その時初めて、はあ、こういうふうなことやるんだっていうのを学びました。去年は山梨で、あのテレビでおなじみの佐渡豊さんですかね、指揮者があの山梨で非常にいい演奏会やってましたけども。
なるほど。ということは、まあ、ざっくり言ってしまうと文化の祭典っていうことですかね。そうです。はい、なるほど。でですね、その祭典なんですが、これ1日2日で終わるものではなくてですね、はい、開催期間というものがあると。
そうですね、はい、秋田県は、この間 NHK の、E テレで開会式の様子放送してましたけども、10月の、4日から11月の3日までの1ヶ月間秋田県内各市町村で開催されます。は
い、なるほど、随分ロングなイベントですね。
そうですね、1ヶ月にわたりますから、
はい、 わかりました。それでですね、県内で各文化の祭典、いろんな催し物が行われると思うんですけども、
はい、
こちら我が湯沢市ではですね、どういったイベントを行う予定なんでしょうか。
はい、はい、湯沢ではですね、湯沢の伝統的な産業に川面漆器というのがあります。で、川面漆器に関する、漆、麗、湯沢漆の祭典っていうのが、1ヶ月間、文化会館の展示室および川面にあります漆工芸資料館でしたっけな、
伝統工芸館
ですかね、はい、あそこで展示したりいろいろありますし、ついこの週の8日水曜日ですけども、講演会シンポジウムもあるということになります。これがイベントとしてずっと続くイベントです。でもう一つは音楽の祭典、湯沢に集う音楽の祭典ということで、3つの催しを今計画して進めているところです。
はい、
一つはですね、
はい、
10月の18日の土曜日、小勝の文化会館オービオンで行われるピアノの響きというイベントです。これはですね、小勝のオービオンにはとっても素晴らしいピアノ、スタインウェイという最高級のピアノが備えられているので、それをこうみんなで弾いてお互いに聴き合いましょうということで計画しています。
あ、それがこの計画に載っているピアノリレーコンサート。
そうです。
工房ピアノ奏者によるということですね。
はい、
あ、なるほど。
で、今83組でしたかな、申し込みがありまして、朝から、そうですね、9時45分に演奏開始という形になりますけども、1日いっぱいピアノを弾いてみんなで聴き合いましょうという形でやっています。で、そのコンサートの一番最後にですね、県南の横手出身の伊藤真さんというピアニストがおられまして、この方の演奏会を1時間計画しています。素晴らしいピアニストですので、演奏した人たちも、それから聴きに来た人たちも、ぜひ、4時からでしたかな、その演奏会の方を聴いてほしいなというふうに思ってます。ただですね、この演奏会たくさん人が来るんじゃないかなという予想がありまして、入場の整理券、無料のコンサートなんですが、整理券をこう出しておりますので、ぜひその整理券をいただいてほしいと思います。
なるほど。10月の18日土曜日、ピアノの響きということで、小勝文化会館オービオン、入場無料なんですが、整理券が必要ということ、これ第2部ということですね。
はい、
で、午前中は9時半ですね、9時30分から45分がオープニングイベントで、第1部がピアノリレー、9時45分から、午後の3時30分ですね。
はい、
ミキピアノ弾ける？
弾けないです弾けないんですけれど、聞くのは好きです、
なんかね、すごいピアノが入ってるっていう、初めて聞いた、
すごいですよね。
弾けたらね、参加したいなとは思いましたけど、弾けないっていう。そう
でも弾けなくても聞くことはできますからね。
そうですね、ぜひ聞いてほしいな、はい、
で、すみません、これ入場整理券どちらに行けば手に入るんですか。
ですね、教育委員会の方に連絡していただけると、
はい、
発行できると思います。
あ、そうですか。はい、では問い合わせ先は後でお知らせするということで。
そうですね、
じゃあ続きの方行きましょうか。
はい、
はい、でですね、第2部ということで、伝統の響きですかね、
はい、
11月の1日土曜日、午後1時半から午後4時までこちらは湯沢文化会館ということで、こちらはどういったイベントですかね。
はい、湯沢は東北の灘と言われるくらい、酒のことでは有名な町です。で、湯沢市の商工会の方でも、酒屋歌共演会というのを1月ですね、毎年やってて25回までやったんですが、今年の1月や最後に共演会はもうやらないようになってしまうことですね。それでそれと特別関係があったかどうかということはまた別としても、その酒屋歌をやっぱり私たちの伝統としてこう続けていきたいなと。それで湯沢の酒屋さんの若い方々を 中心に酒屋歌を歌っていただくっていうのと、それからまあ酒屋っていうのは、酒っていうのは結構各地にあるものですから、岩手県の南部の杜氏さん、それから、新潟の越後杜氏さん、それから能登の鈴の、杜氏さん、この方々に来ていただいて、それぞれの地域にこう根付いているって言いますか、伝統的に伝わっている酒屋歌を披露していただこうというのがこの伝統の響きです。
なるほど。でですね、多分まあ酒屋歌って言われてこうピンとくる方もいらっしゃるとは思うんですが、はい、私たちみたいにこうちょっと若い世代だと酒屋歌って言われても何だろうっていう何の歌だろうみたいな感じなんですけど、どういう時に歌われたものなんですかこれ。
そうですね、今はほら醸造業はほとんどコンピューターで制御されていて、大体品質が同じという、
あ、お酒作る時ですね、
に作られてるんですが、昔はやっぱり人の手でそれぞれこう作業をしてきたもので、その作業の、なんていうか時間をこう測るっていうかな、歌いながらそのこの時間の中で作業をしてしまうとか、まあその辛い仕事なので、その歌でなんていうかな、気合を入れるっていうか、気持ちをこう和ませながら作業をするという形で、その現場で歌われていた作業歌が酒屋歌っていう形で今伝えられてるんですね。
なるほど。ということは、人が一生懸命仕込むときに、
そうです、
そういうものをこう例えば辛さを紛らわすとか、うん、そういう時間を計るとかのいろんな目的があって、はい、歌いながらこう混ぜたりしてたとかっていうことなんですね。なるほど。でその歌っていうのが、まあ、湯沢だけじゃなくていろんなところにあるっていうような、はい、
杜氏さん方っていうのはその酒屋さんにそのなんていうかな、仕込み時冬の間とかこう住み込んでそれぞれ各地から出てきて仕事をするので、やっぱりもそのなんていうかな、住んでるところが離れてるので、そういう寂しさを紛らわすこともあったかもしれませんしね。でこういうふうに出してみんなで作業をしながらやっぱり酒を作ると、だから杜氏さんの腕にかかっていったって酒の味はね。
なるほど。
今は先ほど言ったけどコンピューターとかそういうの専用されてますけども。
なるほど。ということは一人で歌うっていうことではなくて、みんなで歌うということで、
はい、
うまい下手あったんだろうね
ですから杜氏さんが採用されるのは、はい、歌のうまい人は一発採用されるっていう、
お
そういうのを書いたものにありましたね
なるほど。なんか仕込むときになんかあの人ちょっとねテンポ遅いからあの人の方がいいんだよねみたいなねじゃないとこういう酒ってきちゃうからなみたいなね、うん、なるほど。まあその披露会っていうものが開催されるのが11月1日の、酒屋歌、
ね、
文化会館伝統の響きと、
はい、でこれが酒屋歌の方は第一部で、やはりお酒につきものはやっぱりこう今は皆さんカラオケになっちゃいますけども、一つ昔前まではやっぱり民謡を歌ったりしてその場を盛り上げていたと。それでやはりその酒にまつわる民謡も入れましょうと、それで盛り上げ、本当は会場で飲めればいいんですけども、結構盛り上がる会になるんじゃないかなというふうに期待してます、はい、
なるほどですね。これ何組ぐらい、
ですね、民謡の方は8組選っていらっしゃいますね。
はい、はい、ということで、どう、
で最後はドンパン節をみんなで歌いましょう。まあドンパン節は、
はい、
仙北の方の歌なんですけども、うん、でも秋田県どこでも皆さん歌える歌なので、
まあ、メジャーに、
そうですね、
はい、
でもう一つはですね、一番最初のオープニングの時に長月という、グループが今度デビューするという、皆さんご存知かもしれません小杖さん、
はい、
この方がですね、
あ、今いらっしゃいましたね小杉さんちょうどいらっしゃいましたね小杉さん
今昨日も、はい、国分祭のこと宣伝していただきましたけど、は
い、本人ですね、
とっても素晴らしい歌声でね、私も前に、ユーザー高校の OB会の時に小杉さんがコラボして藤谷さんとやったのを聞いた時に本当にすごいなって思いましたね。で今回はまた新しい、
はい、
ユニットを組んでるみたいなので、
はい、
大いに期待できるんじゃないかなと。
昨日もうどんエキスポのミュージックストリートで、
はい、
歌われてたので、うん、私聞きに行ったんですけれど、はい、寒い中でも声量がすごくて、うん、 うわー、感動しながら聞いてたんですけれど。
そうですね、うん、あの開会式の時も秋田音頭を、あ、秋田音頭、あれ開会式じゃなかった、ですね、昨日のミュージックストリートでヒップホップの子どもたちが踊っていたのも、あの秋田音頭をそのヒップホップにアレンジしたのをやってましたしね。だから民謡が今そういうふうになんていうんですか、ちょっとアレンジされるとすごく聞きやすくていいものにまたなってきているななんて感じましたけど、本来の民謡はもっといいんですけどね。
はい、ということで、あの1日は地元の歌手小杖さんも出るということで、はい、大変盛り上がるイベントになると思いますのでぜひ、あ、ちなみにこちらも入場はどうなってますかね。
これはですね、
無料、
はい、はい、無料です。
整理券ですか。
はい、
はい、
あ、
そうですね、整理券ですね、
まあ、一応ですね、はい、たくさん来てくれて会場あふれたら困るなということで、はい、そうなってくれるように、まあ、整理券をこうして、
早く整理券もらった方は前の方で見れるんですか。
どこでも自由です。
あ、そうなんですね。
だから整理券持ってればその当日会場が満杯になってもちゃんと入れますよという。
じゃあ見たいっていう方はぜひ整理券をもらって、そうです、ね、見てほしいですね。
ステージ以外だったら座ってもいいみたいです、
うん、あ、そうなんですか
全席自由だ。
あ、そうなん、う
ん、はい、
わかりました。
ということで、まあ、1日イベントの響きでした。そしてですね、こちらが3回目のイベントですね、11月2日次の日、午後2時から4時50分まで湯沢文化会館で、こちらは楽器の響きということで、はい、工房吹奏楽団による演奏となってますね、
はい
はい、こちらはどういった形になってますか。
はい、ですね、平成何年でしたっけ、8年でしたっけ、
はい、
湯沢市が音楽の街宣言したんですよね、
はい、
あ、平成20年ですね、ごめんなさい、 8月でしたね、はい、ごめんなさい、平成20年8月に湯沢がですね音楽の街宣言をして、そこからずっとサマーミュージックフェスティバルっていうのを続けてきてるんですね。あ、これは前は市役所の方でやったりしていた、それから文化会館でもやってた吹奏楽のサマーミュージックっていうのもあったんですけども、一つの形として湯沢市で行うようになって、サマーミュージックフェスティバル今年で7回目を継続しています。で、これは音楽の街湯沢ということで続けてきているわけですけども、湯沢は非常に吹奏楽が盛んな街ですし、音楽ではまず今のところ皆さんパッと頭に浮かぶのが、まあ、ミュージックストリートたくさんいろんなもの出ましたけども、やっぱり吹奏楽っていうのがこの街では結構メジャーな方じゃないかなと。で、まあ、ここで育った人たちが各いろんなところにこう就職等で離れていますし、それからですね、やりたいなと思っている人たちがまず日本全国にたくさんいるわけなので、じゃあ湯沢に集まって、演奏しようよということで、この吹奏楽の楽器の響きを考えました。で、今回はですね、まあ、メインと言いましょうか、
はい、見どころ
みたいな、 歌もですね、はい、歌ってますか、はい、それも入れてやることになってて、まあ、オペラ歌手の皆さんに参加していただくことになっています。まあ、テノールの中鉢さん、この方は大変なんて言いますか、いい男で、
はい、そうですね、
ファンもたくさんいらっしゃるしですね、
はい、湯沢市出身ということで、
はい、そうですね、はい、それから上野律子さん、から野尻さん、藤原さん、まあ、湯沢にこう関わりのある方々に出ていただいて、歌を披露していただくと、それから、はい、今回は大いなる秋田、ずっと湯沢では40年以上続けてやっていますけども、今度はその山岳賞を、この4人の方々に歌っていただこうというような趣向もあります。で、またですね、湯沢の市民歌を作曲してくださった鈴木英二先生の、記念曲、風を折るというのが今回湯沢で初演されます。これは本当に大いに期待できるんじゃないかなっていうふうに今思っているところです。
なるほど、初披露
そうですね、
ですね、
はい、
お、はい、
それから四季の加陽先生っていう方なんですけども、この方はですね千葉県のトケシビックっていう一般バンドを指導されてる先生で、今装備の講師をされてるんですけども、世界的に有名なあの指揮者って言いますか、音楽の指導者である、素晴らしいあの演奏を作ってくださる方だと思います。で先生の指揮されているあのトキシビックっていうのは全国大会で一般バンドであの常にこう金賞を取るぐらいの素晴らしいバンドに育っていますし、先生の演奏がこの今日集まってくれた人たちにもいいこうなんていうか刺激になる、指揮がですねいい刺激になるんじゃないかなっていうふうに思います。でこれはですねあの、入場券が必要になります。
はい、
前売りが800円で当日1000円と、まあ、小学生以下は前売りが400円当日500円ということになりますけども、ぜひお買い求めいただいてあのお聞きにおいでいただけると大変いいなと、嬉しいなというふうに思っています。
は
い、
でこちらの入場券はどちらの方で購入できるんですか。
これはあの、まあ、市役所のその方でもいいんですけども、あの障害学習課の障害学習センターですね、そちらの方とか文化会館で、買うことができます。
なるほど、そうそうたるメンバーですね。
いや
楽しみですね。
楽しみですね。まあ、あの中八さんもそうなんですけども、はい、あの実際にそのなんていうんですかね、あの文化会館の音楽ホールで生 の, その歌声っていうんですかね、聞くと感動しますよね。
そうですね、
本当に感動しますね。
はい、
やっぱテレビとかと全然違いますもんね。
はい、でこのソロを取る4人の方々はそれぞれあの2曲ずつあの歌を披露してくださいます。やっぱりあの生の歌を聴くっていうのはなかなか湯沢ではちょっとできないかなと、ぜひですねこの機会に聴いてほしいなっていうふうに思いますね。
はい、ということでどう見て
楽しみになって今こういろんなお話を聞いてて、もうあのやっぱり湯沢っていうことで音楽なんですけれど、なんかこう普段とは違う音楽が聴ける機会だなっていうのを感じましたね。
そうですね、あのいろいろ新しい試みをしているので、ぜひ、あの何ですかこの国民文化祭の期間にですね聴いていただければいいなと思いますね。まああの湯沢でもこういうふうな形でイベントを行っていますし、文化を旅するガイドブックというあの冊子がですね出ておりまして、秋田県で行われるイベントが全部載っています。で私もあのいやこれ行きたいなっていうのいくつかあるので、やはりあのこの1ヶ月間ですねそういう文化に触れるっていうのがいいチャンスかなと、私まだこのユーザーのイベントにはぜひたくさんの方に来てほしいっていうのはあの本当に思っているところなんですが、それ以外でもやっぱりいいチャンスじゃないかなっていうふうに思ってますので、そのガイドブックいろんなところに置いているので手に取ってこう見ていただければいいかなっていうふうに思います。
はい、わかりました。湯沢で開催される、国民文化祭のイベントは音楽の街湯沢にちなんだイベントということで、ピアノの響き、伝統の響き、楽器の響きと10月の18日、11月の1日、11月2日というふうに3回にわたって開かれるということですね。
はい、
はい、ということで、滑川さん最後にですねラジオをお聞きの皆様に一言お願いします。
はい、いろいろお話ししてきましたけども、あの実はユダオではシールラリーっていうのをやることになってます。で3種類のシール、いろんなところ回るとですねこのシールラリーという書かれた、なんて言いましょう、これパンフレットでしょうね、それがあのいろんな場所に置いてありますので、そこでシールを3つ集めると、いろいろものがもらえるという、そういうのもやってますので挑戦してほしいなと思います。それからあのガイドブックはですねこの後ろの方に、ここにあのスタンプラリーっていうのがあって、3つハンコをもらうと、まあ、これはいろんな市町村またがなきゃいけないんですけど、あのオフィシャルスポンサーの提供の商品をもらえたりするというのもあるので、あそれぞれ見に行って聞いてハンコをもらって商品をゲットしてみたらどうでしょうかという、それちょっとした宣伝品じゃないですか、
ね、なるほど、はい、今のは湯沢だけに限ったお話ではなくてっていうことですよね。全県 で、ね、はい、でこう巡って歩いて、はい、あの3つ白を集めるというようなことですね、はいね、 なるほど、わかりました。はい、
湯沢に関しては私伝統の響き担当なので、湯沢の文化会館からあふれるぐらい人来てほしいなと思います。酒屋歌の本当の酒屋歌って言いましょうか、はい、民謡ではない作業歌を聞く、湯沢で聞く最後のチャンスになるのかなっていうふうに思いますし、今湯沢の酒造会社の若い方々が集まって練習をしています。そういうのもぜひ見ていただきたいし、民謡も聞いてほしいなと、ぜひぜひ湯沢の文化会館に2日間おいでいただければ嬉しいなと。ピアノもぜひ来てください。
はい、わかりました、ありがとうございます。3日間文化祭のイベントですね、私たち、私駅長と社長ミキも取材に行く予定でおりますので、はい、ぜひいらしてください。本日のゲストは湯沢市教育委員会障害学習課社会教育文化班より滑川道彦さんをお迎えしてお送りしました。今日はありがとうございました。
拙い説明で申し訳ありません。ありがとうございました。
ありがとうございました。各種お問い合わせですね。湯沢市教育委員会障害学習課0183-73-2163 0183-73-2163になっておりますので、こちらの方にご連絡ください。そしてミキからお知らせです。
はい、はい、ユートピアネットからのお知らせです。ユートピアネットでは第2回まちゼミを開催しています。開催日は11月5日水曜日、時間は、午後1時半から、午後の3時までを予定しております。で、簡単な案内文章をパソコンを使って制作していきます。で、もちろんワードが入っている自分のパソコンをお持ちになって、講師うちの菅が、皆さんに分かりやすく教えるかと思います。で、定員が5名なんですけれど、今2名まで決まったみたいなんで、
あ、そうなの？
あと枠が3名様しかいないんです。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、
なので随時募集してますので、ぜひ参加していただきたいなと思うんですけれど、これからの時期ですとワードでアレンジすると年賀状作れないですかね。
うん、まあ年賀状もそうだね。そうだし、やっぱりあれでしょ、これからの季節鍋子遠足のお知らせでしょ簡単な文章を作りますって書いてるから。
あ、そうそうそう、
うん、
そうなんですよ。それでなんかやっぱりこういろんなアレンジしてお知らせが作れるとすごく便利だと思うので、はい、ぜひワードを習いたいっていう方はユートピアネットまでご連絡ください。
はい、
あと湯沢まるごとモールではもうすぐ新商品のあの商品が登場するんですよね。
びっくりしました、あの商品。はい、はい、
しかも通年通して食べれるっていうことなので、はい、皆さんぜひ楽しみにお待ちください。
もちもちっとしてます。
そうなんですよね、はい、美味しいですよね。
美味しいです。
駅舎好きですよね。
好きです。
はい、
昔ばあちゃんが作った味がしました
あ、
はい、
そうなんですよね。手間暇かかって美味しいんですよね。
はい、
で、秋田メーカーから工芸品まで幅広く湯沢まるごとモールでは取り扱っております。ぜひ湯沢まるごとモールもしくはウェブの駅湯沢で検索してみてください。各種詳細は 0183-78-1205 0183-78-1205 ユートピアネットまで。このコーナーはホームページ制作、記録映像の撮影、制作はお任せのユートピアネットがお送りいたしました。
はい、ということで今日は国民文化祭、
はい、
そして湯沢まるごとモールに新しい商品が追加されるよというようなお話でした。はい、食欲の秋、文化の秋ということで皆さん楽しんでみてはいかがでしょうか。このコーナーはウェブネキ湯沢の駅長と社長のミキ2人と、あと本日は滑川道彦さんをお迎えしてお送りしました。それでは